千葉さんとご家族は震災があった当時、ミルクセンターの現場で仕事をしており、家族はトラック2台で家まで避難し、千葉さんは小学校にいる息子さんの瑛太くんを迎えに行きました。瑛太くんと会えたら自宅へ向かい、家族と落ち合う予定でした。自宅は震災の2年前に建て替えたので、何かあったら家に向かおうと家族で話し合っていたそうです。しかし千葉さんが瑛太くんと会えたのは震災の3日後でした。当時の状況をこう語っておられました。
アバターも落ちてて、もう壊せたとも引き出しまいて、で両方もう膝が足が凍傷で感覚なくなってた、ずっとね。だからもう結構ね、今言えば小じきだね、小じきの格好してもうふらふら歩いてたの。
そして震災から5日後に風の噂で千葉さんの家族のトラックが走っていたと聞いて、希望を持ってまずは生きている自分の息子と会社の従業員を守らなければならないと思いました。瓦礫のせいでなかなか自宅に帰ることができず、自宅に帰ることができたのは震災から10日後のことでした。両手に食料を抱えて家に帰ると、家にいると思っていた家族はおらず、千葉さんは呆然としました。しかしそれから3週間経っても家族の行方は分からず、毎日遺体安置所に通いながら少しずつ家族が生きているという希望を諦めかけていました。現場の隣には大きな川があり、家に向かうにはその近くを通らなければならないのですが、川を避けるために家族は家から遠ざかってしまったのかもしれませんでした。3週間後に警察から連絡が来て、近くの体育館へ行くと、千葉さんのご家族が7人、棺桶の中に横たわっていました。当時の感情をこのように語っておられました。
でもそれも腰が抜けてね、もうどうしようもない状況だったね、実際。だけどももうね、なんつうの、悲しむというかね、もう作業だね。
千葉さんは自分が悲しむよりも先に、瑛太くんがこのことを受け止められるかが気がかりだったとおっしゃっていました。当時は感覚が麻痺したようになり、ただ自分が背負っている瑛太くんや従業員のために会社を再建させるため歩き回っていました。そして千葉さんは5月1日に気仙沼の現場に戻ってくることができ、ゴールデンウィーク明けに店を再開させようと毎日寝る間も惜しんで働きました。瑛太くんを寝かしつけてから夜の1時半に現場に行って作業をし、配達に行く従業員を送り出してから、千葉さんは現場の倉庫で段ボールを敷いて仮眠を取り、2時間おきに戻ってくる従業員を迎えました。そして朝の6時に家に戻って、瑛太くんを学校に送り出してからまた現場に戻るという過酷な生活を送っていました。震災前には700件もあった会社の顧客の数が、震災後には230件にまで減ってしまい、千葉さんは従業員に来年の6月までに顧客の数を1000件にすると宣言しました。他の誰が信じていなくても自分だけは信じてやり抜くと誓ったのです。1000件達成するという目標を立てたことによって、忙しさは以前にも増していました。1、2ヶ月経って千葉さんは少しずつ忙しさや精神的な疲労によって自分がおかしくなるのを感じました。そしてある日、このような出来事が起こりました。
で、ある日を境に、その一瞬なんだけど、こいつらさえいなきゃどんなに楽かなってね、いうプツンと来たから、気がついた時にはもうそこにね、その牛乳ケースを重ねて、そこのところにね、紐をぶら下げて、もう死のうかっていうところまで来て、だけど、テレビじゃないけど、それがね、崩れたんだね。で、そののたうちもあって、で、そこでまたプツンと来て、すっきりしたのかな。
千葉さんはあまりにも余裕がない生活や精神的な疲労のせいで何もかも手放したくなってしまいました。しかし偶然首を吊ろうとしていたロープが切れてしまったことで死ぬことができませんでした。千葉さんは倉庫に転がってこう思ったそうです。
まず1回目津波に飲まれて死んだ。で2回目はここで死んだと、ね、で俺も2回死んだんだと、ね、ってことは3回目の人生を真剣に生きようとうまく腹くくったわけ。